ドクターマーボーの
お日様広場。
時刻は午前11時15分になるところです。毎月最終日曜日のこの時間にお送りしていますドクターマーボーのお日様広場。ドクターマーボーこと小児科お日様クリニックの菅井雅彦院長と奥様恵子さんと一緒に毎月ゲストをお招きして釧路の子どもたちに関わる様々なお話を聞いています。先月今月はですねスペシャルバージョンということでゲストはいません。皆さんからいただいた質問にお答えしています。第2弾ということでこの後どうぞお聞きください。ドクターマーボーのお日様広場。このコーナーは釧路町葛城2丁目お日様クリニックの提供でお送りします。それでは今月もお日様広場のコーナーをお送りしていきます。お相手はドクターマーボーことお日様クリニックの菅井雅彦院長です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そして奥様恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて先月に引き続きましてリスナーの皆さんからそしてフィットの読者の皆さんからお寄せいただいた質問にお答えするスペシャルバージョンでお送りしております。今回おたふく風邪とワクチンについての質問がですねいくつか来てましたので、はい、ちょっとねこちらにお答えいただこうと思うんですが、はい、まず最初にヨッシーさんからですね。おたふく風邪は必ずなるもんなんでしょうかと、また何歳ぐらいから、何歳ぐらいの間でなるものなのか、気をつけるべきことはあるんだろうか、なんていうメッセージをいただいてるんですけれども、はい、おたふく風邪、うん、
ちょっとこの本当話題に入る前にですね、うんうん、ワクチンの件もあるんですよね、
はいはい、
去年もワクチンのことに関してはかなり質問をいただいて、昨年の放送の時にもいくつか説明はしたんですけれども、うん、また少し様子が変わりまして、うん、定期接種といって自己負担のないもの、無料のものが少しずつ増えてきまして、去年からは水疱瘡も無料になったんですけれども、うん、おたふく風邪に関してはまだ有料のままなんですね。任意接種という形になっているので、うんうん、これはおたふく風邪のワクチンっていうのは大事じゃないからお金がかかるまんまなのかというと、うん、そういうことでは全然ありませんで、実はおたふく風邪に関してはちょっと別の理由でまだ定期接種にならないっていうふうな状況になってるんですね、うん、ちょっと細かいことは申し上げられないんですけれども、うん、そういうふうに言われておりまして、おたふく風邪のワクチンはとても大事なものだというふうなことが一応言われてますので、うん、それでちょっとこの質問をちょっと取り上げたかったんですね、
はいはいはい、
でおたふく風邪っていうのはこの顎の耳の下のあたりに耳下腺っていうのがありまして、うん、そこにウイルスが入って感染を起こしてボコッと腫れるものなんですけど、特効薬はないんですけど自然に良くなるものなんです、
うん、
ただ自然に良くなるだけではなくて合併症というのが実はあって、よくあるのは髄膜炎といって頭の中にウイルスが入って頭が痛くなったり入ったり首のあたりが硬くなったりとか、そういうふうなことがあったり、あとそれから膵炎といってお腹の方の膵臓がありますけど、そこに炎症が起きてすごい腹痛、強い腹痛が起こったり、うん、精巣炎、男の子ですね、男の子の精巣という部分に感染が起こったりとか炎症が起こったりすると、今度将来男性不妊といって、うん、生殖のところに問題が出たりするというふうなことがあったりします、
うん、
あと最近よく言われるようになってきたのは難聴なんですね、
うん、
おたふくの合併症としてだいたい700人に1人ぐらいの割合、私が学生の頃教科書で読んだ時は3000人とか5000人とか言ってたんですけれども、うん、実は本当に数えてみると実はたくさんいまして、700人に1人ぐらいの割合で難聴になる、
うん、
治せない難聴になる、
はい、
防ぐ方法はワクチンしか存在しないというふうなこともありますので、
うん、
これはぜひ積極的に受けてほしいなというふうに思っています、
うんうん、
必ずなるものかっていう質問だったんですけれども、これは実は感染した人が全員発症するわけではなくて、うん、3割ぐらいは何も発症しないっていう人も存在するんです、
うんうんうん、
そういう人がいるのでその人から移ったりとかするので、実は非常に分かりにくいものなんです、
うん、
流行ってるのか流行ってないのかも分かりにくい、
うんうん、
そういうふうなことがありますので、ぜひこれはワクチンを受けてほしいなというふうに思っています。
はい、これちなみにワクチンは何歳ぐらいで受けるのがいいんですか？
生ワクチンで1歳の誕生日を過ぎたらまず1回目の接種ができます、
うん、
そして就学前までに2回接種できると良いというふうにされています。
あ、2回必要になるんですね。
そうですね、
うん、
はい、今までだとおたふく風邪にかかる方がたくさんいたもんですから、うんうんうん、自然と免疫を持ったりとかするようなことが あったんですけども、今はそういう時代ではなくなってきたので、1回では足りないっていうふうなことと、そして全く受けてない人についてはより強くこう症状が出るっていうふうなこともあるんじゃないかというふうには言われています。
またSS さんなんかはワクチンについては種類だとか助成金についてなんていうのもね、ちょっと気になるなんていうメッセージもいただいてましたけれども、これもいろいろありますよね。
そうですね、一番は定期接種については行政が管轄しておりますので、市町村に聞いていただいて、どういうスケジュールでやっていったらいいんだろうか、まだ受けてないやつあるのかなどうかなとか、そういうような心配あると思うんですけれども、かかりつけの医療機関か、もしくは行政の方に聞いていただければというふうに思います。
はい、続いてですね、今回結構質問が多かったのが、おねしょだとか、あと便秘についてのご質問だったんですけれども、
そうですね、去年はあんまりなかったような気がするんですけど、今年はなんかこの質問が多いですね。
子どもたちにとっては非常にこう深刻な話になりますもんね。じゃあまずですね、まず冬さんからいただいたご質問なんですが、小学生のおねしょの悩みをよく耳にしていますが、病院などに行った方が良いんでしょうかという、そんなご質問だったんですが、
先ほど田村さんにも言っていただいたんですけれども、子どもたちにとって深刻な問題っていうふうな、家族にとってもなんですけれども、ただ実際には病気でないことが多いっていうふうな意味では、とても代表的なものだろうなというふうに思います。おねしょの問題っていうのは、で本当に大半というか、もうほぼ全て病気と関係のないことが多いと思うんですね。ただおねしょをするしないに関してはあまりにも個人差があるというふうに思います。もう1歳ぐらいからもうおねしょしないんですっていう、うちの子はっていう、そういう方もいらっしゃれば、いやもう修学旅行が来週なのにっていうふうな方とかこれはかなり切羽詰まった方とか、すごくこう宿泊研修がとかっていうふうなこととか、小学校の高学年ですね、そういうふうな形の方もいらっしゃって、本当に様々なんですけれども、その中で実際にこう病気がベースにあっておねしょがあるというふうな方っていうのは実はそんなに多くはありません。ただやっぱり悩みは大きいと思うんですよね。実際に病院にかかったりする場合、まず病気じゃないか病気なのかっていう、その区別がやっぱり最初に必要になると思うので、一度病院に受診されるのは一つおすすめだなというふうには思ってはいます。まずその時に大事なことっていうのは、まずは現状を把握してほしいなと、そのことが受診するときに大事なことかなというふうに思います。本当に毎日ではなくて、週に1回ぐらいのペースでうまくいっているときあるんだ、このとき一体何だったのかなとか、そういうふうなことを考える一つのヒントになるので、うまくいったときにですね、お子さんにシールを貼ってもらいたいんですね、カレンダーに。それでこのシールはポイントなんですけれども、自分がやっぱりシール貼りたいので頑張ったりするっていうのはよくありますけど、なるべく高いシールを選んでいただいて、
好きなシールでいいですね。高いじゃなくても ね、 値段と一致しないとか
ありますね。そうですね、はい、でも、なるべく本人の気に入った、
お気に入りのシールですね、
お気に入りのシールをこう買って、あげて、そしてうまくいった日には貼れるっていうふうなことをしてみるのも一つ面白い方法かなと。それでもなかなか良くならないなっていうふうなことを見て、そのカレンダーをそのまま持って外来で相談されると効率の良い話かなというふうには思います。
やっぱりそう、じゃあシール貼りたいからっていう気持ち的なものがこう影響することは大きいんですね。
皆さんに実際に見て褒めてもらえるっていうのはすごくこう自尊心の向上に役に立つんじゃないかなと思うんですよね。うまくいかなかった時は仕方がないですけれども、うまくいくことばかりではありませんし、ただうまくいった時にはこうシールがずらっとこう貼らさってるのを見ると、自尊心の高まりみたいなものをきっと感じるので、きっと自信とかもついてくるんじゃないのかなっていうふうには思います。これはやはり多くの場合は病気ではないという前提の中でそういうふうな形になってますので、病気だった場合には話は全然変わります。いろんな難しい検査とかが必要になってくる、そういうようなこともありますので、これはまず最初にはまず受診してからの話になると思います。
なるほど。他にもM さんからはですね、小学校2年生の娘は最近頻尿ですと、1時間持たない時もあります。これも心因的なものなんでしょうかということだったんですが、
そうですね、一般的なことを申し上げると心因である可能性は多分 99% ぐらいは心因だと思うんです。で、その時もある時突然こういうことが始まって、ある時突然こういうことがなくなるんですね。 まあ、ただその渦中にある時にはやっぱりいろいろ心配なこともありますし、うん、やはり本当の病気が紛れ込んでたりとかしますので、その時には病気ではないかどうかっていうふうなことの有無を確かめるっていうことの意味で病院に受診するのは大事ですが、うん、一般的なことだけを言うと心因的なものであることが多いです。
私たちこう大人でも緊張するとトイレが近くなるとかっていうのはありますけれども、まあ、それと似たようなこう症状ということなんでしょうかね。
そうですね。特に子どもさんの場合は言葉でうまくこうそういうことが言えたりとかしなかったりしますので、うん、で自分でもどういう意味かわからないっていうふうな形で体に症状が出たりしますので、うん、それがおしっこに出たりし、お腹痛いに出てきたりとか、頭痛いに出てきたりとか、そういうふうなことがやっぱり大人以上にやっぱりあるというふうに考えてもらえるといいかなと思います。
なるほど。もう一つこう出なくて困ってしまうのが、便秘ということで、子どもの便秘解消方法について知りたいですというのは1号さんからいただいていました、はい、これまた出ないは出ないで大変ですよね。
まあ、そうなんですけれども、うん、まずこの質問も年齢が書いてありませんので、うんうん、はい、これも本当に一様ではありません。まあ大人の便秘もなかなかしつこくて頑固で大変っていう方はやっぱりいらっしゃるんですけれども、うん、子供の便秘は大人の便秘とは理由が全然違っていることが多いです、
うんうん、
まあ生まれつきっていう場合には病気である可能性ももちろんありますので、そのあたりはやはり受診してっていうふうな形にはなると思うんですけれども、離乳食にこう移行していく時期に、うん、から始まってくるっていう場合もあります。でこの時によく経験するのはミルクとか母乳がなくなって水分が食事中から少なくなっていって離乳食に移っていく時にですね、うんうん、そういう風になっていって、そして便そのものが硬くなっていくっていうことをきっかけにして出づらくなるっていう風な方がいらっしゃったり、あるいは2、3歳ぐらいの時にトイレトレーニングするようになりますね、うん、うんちがトイレでできるようになると問題が解決していくっていうことがあるんですよね、まあ、ただその橋渡しはなかなか大変な時もあると思うんですけど、これも相談していただけたらというふうにも思いますが、そういうことが原因になったりとか、これも意外とあることなんですけれども、うんちするときに痛いから我慢する、我慢するから硬くなる、硬くなるから痛くなるっていうそのこう悪循環ですよね。そういうような状態になることがあります。でそうなった時に子どもさんにとっては大事なことって何かっていうと、やはり痛くなくうんちができることが大事っていうふうなことがありますね、
うんうん、
そういうようなところもありますので、これはもうケースバイケースっていうところもありますので、受診しての相談にはなると思うんですけれども、大人とはちょっと違った原因で便秘になったりするので、うん、下剤を飲んでなんとかっていうふうな形で、そういう形でシンプルな考えだけに、ならないことが、うん、やはり子どもの便秘の場合はあります。
あと便秘解消というと食物繊維っていうのがすぐ浮かぶんですけれども、
そうですね、
子どもが便秘だからとにかく野菜食べさせなきゃとか、うん、食物繊維ばっかり取らせなきゃって思いすぎるのもちょっとあまり良くないという、
どうなんでしょうかね。栄養の面との重なりもあると思いますけど、
ある程度の量をやはり食べないと出ないっていうのもありますよね、
うん、
野菜ばっかりを食べてたくさんも 山のように生野菜を食べますとか山のように温野菜を食べますとかっていうことはまあ無理ですよね、
うん、
ですからそれは水分摂取も大事だと思いますけれども、うん、こればっかり食べて良くなるっていうものは多分ないと思いますので、
うんうんうんうん、
主食、副菜か主菜、うん、それをバランスよく食べるっていうのがやはり大事なことかなと思います、
うん、
管理栄養士さん出てきましたね
そうですね。あとやっぱり食事のタイミングというか、こう3食きちんと食べてっていうのも大事ですか。
そうですね、
うん、
ここはやはり生活の基本だとは思いますね、
うんうんうん、
はい、
やっぱり朝早起き早寝早起き朝ごはんですよね、
うんうんうん、
これはよく言われますけれども、うん、本当に生活の基本だと思います、
うん、やっぱりこう朝ごはんしっかりとってないとこううまい消化のサイクルができないというか、うん、そういうところにも影響しますかね。
そうですね。と朝ごはん食べること の大事なところというのは朝食べて、そして食べるとこうお腹に物が入ると腸が動くっていうところがあります、うんうんうん、で腸が動いてくると排泄につながっていくってことになりますので、うん、まあ、朝排便があると一日リラックスして過ごせるっていうふうなところも多分あると思うんですよね、
うんうんうん、
特に学校行ってる男の子なんていうのは、
はいはいはい、
あんまりなんていうのかこう日中大きい方の便はしたくない、
うんうんうん、
学校ではしたくないっていうふうにして便通が不安定になったりするような人もきっといるんじゃないかなっていうふうに自分の経験からも思いますけれども、
は
い、
おねしょと便秘、これに関するねご質問もたくさんありましたけれどもね、はい、ピックアップしてご紹介しました。あとですね、コミュニケーションの取り方をどうやって教えるかですとか、喋るのがちょっと遅くて心配だとか、そういう発達に関するご質問も結構いただいてたんですけれども、
そうですね、この話についてはちょっと今回取り上げることができませんでしたが、過去の放送の中で一昨年だったと思うんですけれども、旭川の療育センターの田中先生が、はい、ゲストで来られた時にこの辺りのことをかなり分かりやすくお話しいただいたので、ご心配な方はぜひ一度聞いていただけたらなというふうに思います。
はい、
あと音源はどうやっていくんでしたっけ。
音源はですねFM 釧路のホームページトップページのトピックスからですね、はい、見ることができます、はい、お日様クリニック加工源というところをクリックしていただくと、はい、もう初回からずらずらずらと
恐ろしい気
持ち初回から並んでますのでそれぞれにゲストの方が誰でどんな話題でっていうのは書いてありますのでね、ぜひご覧いただければと思いますね、うん、じゃあその他のご質問の中からちーちゃんさん、あと SO さんからもいただいてましたが、はいはい、ほくろに関する話題ですね、はい、結構ほくろが多い子供が心配だとか、何か悪い病気ではないのかとか、はい、足の裏、うん、足の指にほくろがあってもいいのかとか、そんな話をいただいてたんですが、はい、ほくろっていうのはどうなんですかね。
これも例えば皮膚のがんであったりとか、そういうふうなことを、うん、見聞きされる方がやっぱりいらっしゃるので、この心配はされるんだと思いますが、もうこれについては実際にこう受診して、そして見ていただかないとわからないっていうのが現状ですね、うん、百聞は一見にしかずなんですけれども、これは皮膚科の先生に見ていただいて、そのあたりのことをきちんと見て、そしてどんな病気なのか、あるいは病気じゃないのかっていうふうなことを区別していただくというのはとても大事だと思います、
うん、じゃあ心配だったらまずは受診をということですね。
受診するだけの十分な理由だと思いますね、
うん、はい、はい、あとはですね、やっこママさんですね、もうすぐ3歳になる息子の指しゃぶりが気になっていますと、やめさせるいい方法はありませんでしょうかという。
もう私も我が娘が指しゃぶりをしておりましたので、いろいろといろんなことを試してみましたが、どれもダメでしたね。
どれもダメでしたね、
指に何かからしを塗るとか、あと絆創膏を貼ってみるとか、はいはい、手袋を履かしてみるとか、いろいろやりましたけど、うん、物の見事に玉砕しました。
でもずっと続いてるわけではないんですね。
そうですね、
まあ、指しゃぶりとか、あとはよくこう毛布とかタオルとかをずっと持ってるとか、
はいはいはい、
汚いぬいぐるみはなぜ洗っちゃダメなのかとかそういうようなことを経験される方いらっしゃると思いますね、うん、これも一つには母親からの事実というふうなところを子供がしようとしていて、そしてその間の心の支えというか、そういうふうな形でなっているというふうに言う人もいます、
うん、
これもだからやめさせるっていうふうなことをすると逆効果になるっていうのは確かにそうだなっていうふうに今なら思うんですけれども、うん、そのようにして理解しています、
うん、
ですから本人がこう本当の意味での自立みたいな形になったなるとか、あるいはもっと別のことにこう興味関心がいくようになるとか、うん、そういうふうな形になって自然にこう卒業していくっていうふうな形になると思いますので、やめさせるのはどちらかというと逆効果か、もしくはいろんな努力が我々のように無駄になる
何かにこう集中してるんですね、遊びに集中してるとか、うん、テレビを見ることに集中してる、本を読むことに集中してる時には確かに指しゃぶりっていうのはしていなかったので、そうですね、やっぱりそれで後で大きくなってから娘に聞いてみると、こう落ち着くんだよねっていうような言葉が返ってきた時に、私はなんて無駄な努力をしたのかなということに気がつきました
じゃあもうあまりこう無理してやめさせようとしない方が大人になる過程の一つだと、
なんかね、こう夢中になれるものがもしあるといいのかもしれませんね、
うんうん、なるほど、やっこママさんでした、ありがとうございます。さてまだまだね質問をたくさんいただいてたんですが、ちょっと全部ご紹介しきれなくて、大変申し訳ございません、まあ、2ヶ月いろんな質問にお答えしてきていかがでしたか。
本当にたくさんいろんな方からいろんなジャンルの、ご質問いただいて、いろんな悩み持ってらっしゃるんだなっていうことも分かりましたし、自分の体験っていうのをこうお話しできる機会っていうのになって、私も本当に新米ママです、最初はそうなんですけども、 もそこから始まってきて、いろんな経験をしたことを、これをまた自分の経験を皆さんにお伝えすることができたっていうのは、何かの解決につながらないかもしれないですけれども、ちょっとこう先輩ママになったのかなっていう気持ちになってちょっと嬉しい気持ちになりました。
麻婆先生はいかがでしょう。
そうですね、今回これだけたくさんの、これだけっていうか、たくさんのお見せできないのが残念なんですけども、本当にたくさんのご質問いただいて、私はとても勉強になったなというふうに思っています。こういうことを不安に思ってるのかなというふうなこととかを教えていただいたので、今後もぜひとも皆様に教えていただいてのお日様広場でございますので、よろしくお願いしたいなと思います。
今回聞いてて、おねしょの悩みなんかでも外来に行っていいんだなっていう、なんかこう不安になったらまず聞いてみてもいいんだなっていうのは一つ思いましたね。
そうですね、質問の中にも多かったんですけれども、これは病院に行った方がいいんじゃないでしょうかね、とか、あるいは主治医の先生ともう少しこの話されたらいいんじゃないかなとかっていうような質問も実はあったんですね。いうところもぜひともお医者さんとコミュニケーションを取っていただきたいなというふうに思います。
何かあればもうどんどん聞いていただいたらいいんですね
と思います。
はい、ということで2ヶ月にわたってお送りしてきました、皆さんからいただいた質問にお答えするスペシャルバージョン、お相手はドクターマーボーことお日様クリニックの菅井雅彦院長、そして奥様恵子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。